本国の国士の皆様、こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドピルラジオショー。お相手は
伊平と
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問などを受け付けております。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー、はい、今回も始まりました。
始まりました。
はい、今日のお題は何でしょうか、二平さん。
今日のお題はですね、コロナについてちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。
はい、コロナについて。
はい、はい、
コロナ騒ぎもですね、まあ世の中で、ね、下火に差し掛かってきた頃合いですので。
下火になってきた、
下火に、ね、なってきたような、ね、見通しがちょっと見えてきたような気がするので、
21日まで
そう、21日以降は、まあ、緊急事態宣言ね、解除されるということで、まあ、この番組でも一度ねコロナについて取り上げておいた方がいいのではないかなということで、今回コロナについてちょっと喋ります。
わかりました。
はい、で、コロナウイルスというのはですね、まず分離化もされていなければ、誰も姿を見たこともないというウイルスでございます。まあ、新型ウイルスというのをが発見されたら、まあ、とりあえず分離化というのをしないといけないそうなんですね。で、まあ、感染力があるかどうかというのを見るために、検体からまあ病原体を取り出して、でそれを培養して増殖させて感染力があるかどうかを調べるのが分離化というものですね。で、まあ、それが世界中の誰もされていないということですね。
あ、じゃあ今回コロナはその分離化をしていないということで、その感染力があるかどうかわからないということなの？
そうです。
誰も確かめてないということなんだ。
その通りです。
確かめてないのにわわ言ってんだ。
そう、分離化もされていないし、誰も姿を見たこともない。あのテレビでよくあの出てくるトゲトゲしたデザインのコロナウイルスあるじゃないですか、それもあれもあの架空のデザイン
イメージだ
ということなんですね。はい、
あ、そうなんだ。
で、あれはあのドイツ人 の、 あの、ウイルス学者のクリスチャン・ドロッセンという人がいるんですけど、で、まあ、その人とあの中国の CCDC ですね、あの疫病対策予防センター、でそこが、まあ、共同して、まあ、SARS 系のウイルスとか、動物のコロナウイルスとかの情報をとにかく大量に調べ尽くしたんですって、でそのコロナウイルスと思われるその類似するウイルスとか、その親戚のようなウイルスですね、とそのようなあのウイルスのデザインから予想してこんな感じかなっていう風に作ったのが、あのトゲトゲしたコロナのデザイン、
ね、
っていうことらしいんですよ。
はあ、みんな定着してるもん ね、 あれ ね、
ね、定着しちゃってるんですけど、あれはあ
のイメージなんだ、
各想像上のコロナウイルスのデザインということなんですね。
はあ、でもあれがコロナだとは思ってなかったけどね、別にあれがウイルス全体ああいうデザインじゃない、そんなことない、
なんかそうですね。
でもあれ、
まあ、インフルウイルスとかのデザインとはねちょっと違いますけど、まあ、あのエクソソームって知ってます？
エクソソーム、
エクソソームの、 あの姿ともすごく類似してるんですよね。あのエクソソームってあの人間みんなの体内にいる、なんだろう、あの体の中の細胞が出しているエクソソームという細胞
とコロナのその、
がいるんですけども、その姿とそのコロナウイルスとされているトゲトゲしたデザインがすごく似てるんですよね。
もう、
もうあの同じじゃないかなっていうぐらいですごく似ている、そこも結構着目点でですね、まあ、そのコロナ茶番ですね、もう茶番と言ってしまいますけれども、
ですね、
そのコロナ茶番で忘れてはいけないのが、その PCR の詐欺ということです。
PCR 詐欺、ね、
で、はい、PCR 詐欺で、まず PCR 検査というのは、まずウイルスを検査する、そのウイルスが体内にいるということを検査するあの方法ではないということですね。
じゃないの、
はい、本来ではそういう使い方をしてはいけないものなんですね。
いけない
と、はい、っていうふうに、はい、で PCR 法をあの開発したキャリー・マリスという人がいるんですけれども、その人は、まあ、ウイルス検査に PCR 法を使用してはいけないと明言してるんですね。
あ、そうなの。
はい、で、まあ、この方はなぜかあのコロナ騒ぎがあの開始する、まあ、11月頃からコロナ騒ぎ始まりましたけど、まあ、同じ年の8月頃になぜか まあ、病死としてお亡くなりになってしまったんですね。
何も語れないね、まあ、もうね、そうそうそう、作った本人ね、
まあ、死人に口なしということで、まあ、どうしてこのタイミングバッチリな時期に亡くなってしまったのかは分かりません。謎に包まれています。
PCR はコロナを検出っていうか、はい、その陽性反応とかって見れるわけじゃないわけだね。
そういうことですね、うん、はい。で、その PCR4 っていうのは本来その遺伝子配列をその無数にコピーを作る方法のことを言うんですよ。
ほう、
はい、検査法とかではないんですね。遺伝子の配列のコピーを作る方法のことを言います。 PCR4 というのは
そもそも全然違うじゃんね、はい、PCR って何、コロナの検査してるって全然違うもので検査してるみたいな感じ。
そうそうそう、だ何を検出しているのっていう話です。でその、ね、姿を誰も見たことのないウイルスを
ひどいね、
何をこう、ね、あの見つけ出そうとしているのかっていうのは全く分からなくなっている状態です。でね、とプライマーといってその検査 その PCR の、 その検査の元になるその配列をその登録はじめにしておいて、でその配列をもとにあのこの配列のコピーをあの作りますよっていう元になる配列のことをプライマーというんですけども、そのプライマーとして登録されているのがそのコロナウイルスっていうのが架空なので、そのコロナウイルスではなくそのコロナウイルスに限りなく類似したあの配列のウイルスを登録されてるんですね。そのプライマーっていうのはその人間 あの8番目の染色体にとてもよく類似していると言われています。
へえ、うん、じゃあみんな持ってるやつだ。
みんな持ってますね、はい、そうなんですけれども、その人間の染色体っていうのは、まあ、8番といっても
8番、
まあ、人間全員8番が同じ、あの同じ形の同じ情報を持った染色体というわけではないから、まあ陽性になる人がいたり陰性になる人がいたりっていうのはそのためですね。
ああ、だから、はい、ならない人もいるんだね。
そういうことです。
でも PCR 検査しても PCR そのコロナを見てるわけじゃないんだもんね。まず PCR 検査は、ね、コロナを検査するものじゃないんだもんね。
そうですね、はい、
何やってんだろうね
そうで、しかもその PCR っていうのはその感度 CT 値という感度が設定できますよね。でその CT 値がその35サイクルあの数値を設定するんですね、検査をするときに。でそれを35サイクル以上に設定するとその偽陽性ばかりの結果が出るっていう風に、WHO 局長のテドロスや感染症研究所所長のアンソニー・ファウチすら言ってることなんですね、
うん、
でなので日本はいくつに設定されているかっていうと、うん、そう日本はそれ40から45サイクルに設定されているんですよ。
ほう、
日本の場合で、まあ、場所によっては50サイクルで設定されているところもあるくらいなので、もう誰でも彼でも何でもかんでも陽性になっている状態です。
あ、ゆるいってこと？日本は
ゆるゆる
ゆるゆるなんだ、もう
ガバガバ
ガバガバだ何でもコロナになっちゃ う,
もうどんぶり感情みたいな感じ、
広げてんだね。
そうそうそうそう、でもね、もう果物の果汁からもうガソリンでも動物の唾液でもアイスクリームでもジャムでももうレッドブルでも陽性になっていますね実際。
見たことあるわ、なんかの国会議員がコカ・コーラで陽性になったっていう。
でしょ、そうそう、実際海外でそうやって試してくれている人がいっぱいいるんですよね。
試したいね、これもね、
はい、試したいよ ね、
なるんだろうね、そのガバガバだったら、
うん、なると思う。うん、いろんなもの試してみたいけどね、うん、
40から45とか50に日本は設定してるけど、それを30とか25に下げたらなかなかならなくなるってこと？
そうそうそうそうそう、
ならない。だから検査基準が厳しくなるみたいな感じなのかね。
CT 値っていうのはもう上げ下げ自由自在だから、 CT 値下げれば感染者というか陽性者も下がる、人数も減るし、上げれば人数は増えるし、うん、もう自由自在。うん、だから東京都のね、緑のたぬきさんがね、
ババね、
そうそう、あ、感染者増やしたいわって思ったら CT 値を上げるよう指示すればいいわけ、うん、
いや、なんか見たことあるもん、水増しでしょ、なんか目標立ててやってんだもんね、感染者数増やしたいんでしょ、あのご飯。
そうで、なんかね、変なこと言ってたじゃないですか、あの今日は1000人台乗せましたみたいな ね
言ってたね
でしょ、
何あれね、
そう
よく見たらおかしいじゃん ねなんか
言っちゃったよみたいなね
目標立ててやってんじゃんね
そうそうそうそう、
そうするとどうなんだろうね、あれもやっぱ増えるじゃん、増えるとみんながビビるってこと、煽られるから、
うん、煽られて、まあ、
まあ、ね、いるじゃんってこと
だよね、みんな感染
コロナやっぱあるじゃん、
強化して、うん、
いろんなとこいじめるようにやってんだ ね、
うん、 で、そうすればまあね、中小企業とか飲食店もね、潰れるところもね、どんどん出てきて、
そうだね、
うん、もうお店潰れたら、うん、そこにそのテナントが空いて、まあ、中国人が、
うん、
入ってみたいな ね、
ね、
そうそうそう、それを狙っているのかもね、うん、でね、じゃあもう一つ忘れてはいけないのが、はい、死者数の水増しですね、うん、はい、で、例えばアメリカの話ですけれども、うん、その国が病院に支払う保障額って あるんですけれども、うん、でまあ、他 の、 病気、肺炎、普通の肺炎とか、うん、インフルとかの場合は、まあ、5000ドル入るんですって、国から、
うん、
5000ドルって54万ですね、約54万円、
うん、
で、まあ、コロナ認定の場合は、まあ、これが1万3000ドルまで跳ね上がるそうです、
うん、
139万円ですね、う
ん、だったらラッキーみたいになっちゃうんだ、
そうそうそうそう、ラッキーみたいな、ウハウハみたいなね、
ウハウハみたいな、
そうそうそう、でこれがさらに人工呼吸器装着すると3万9000ドルまでさらに跳ね上がるとです、ね、
やっただ、
ね、でこれ410、
おばあちゃんなったぜなんて、おばあちゃんなったよ、金入ったよってなるね、
416万、でもどんどんもうコロナ認定して人工呼吸器装着すればもうね、
完璧だ、
病院ガッポガッポみたいなね、
病院がガッポ、病院の話ね、病院か、
そうそう、病院、うん、
ああ入るんだ、すごい仕組みだね、
そうそうそう、
日本もこういうふうになって
る、そうで日本も全く同じ仕組みでございます、はい、
でもさ病院さ、うん、コロナっていうふうにその患者さんいちゃうとさ来なくなっちゃう可能性もあるじゃん、病院として運営自体が、でも
ね、みんな怖くて
ね、という一方で、うん、儲かるって ところもあるでしょ、コロナを認定すると、
うん、
どっちがいいのかね、病院からしたらね、うんうん、コロナって言っちゃうとお客さんとか患者さん来なくなっちゃうパターンと、うんうん、コロナって言ったらお金入るパターンと、
なんかね、まあ、近所の小さな耳鼻科とかそういうとこは結構ね、うん、患者さん減ってるみたい、
あ
だけどね、うん、けど大学病院とかは結構儲かってるみたいよ、
コロナで、まあね、
うんうん、
超大量に入ればね、でも一時なものなのにね、本当にその一時なものに対してみんな行っちゃってんだね、
そう、なんか私の知り合いがね勤めてる大学病院は、うん、発熱外来、発熱外来がすごく混み合ってるんだって、うん、だからこうみんな知らない人たちは発熱、熱が出て、で、あ、やばい、私コロナかもしれないって思って、うんうん、とりあえず行ってしまうんだよね、
うん、
で、そうで病院に行ってしまって、でだから発熱外来がすごくにぎわってる、
うんうん、
そう、だから従業員もすごい人手不足になって、そうそうそう、まあ、それでてんやわんやになってるって言ってるね、うんうん、そう、決してそのコロナ重症者で病院がそう混み合っているわけではない、そうそうそう、
心配症の集まりがいっぱい来ちゃってるんだね、
う
ん、
そういうこと、そうそう、で、そうですね、まあ、そうで日本も全く同じ穴の無地なですよということです、で、まあ、癌だろうが脳梗塞だろうが心筋梗塞であれば交通事故で亡くなっても、PCR 陽性であればそれはコロナ診断されてしまう、
やばい、ね、
いるということですね、
事故で死んで、
はい、
ちょっと調べて PCR で、
そうだから例えばそう、例えば心筋梗塞でその人が、まあ、救急車で運ばれてくるでしょ、
うん、
でその人がそのまま、まあ、亡くなってしまったら、うん、でその人に、まあ、PCR 検査をかけて、うん、もし陽性であればその人はコロナ死認定されてしまう、
マジか、
うん、
何でも
それでまた、そう、給付金が国から入るという、
それ個人もらえないの、
そうですよね、
コロナになったっつって個人給付金
と患者はもらえないんじゃない、
じゃあ病院だけなんだ、
うん、
儲かってんのが、
うんうん、そうで実際そのアメリカではバスにひかれた人、
うんうん、
バス事故に遭った人がそのコロナ陽性だったので、まあ、コロナ死というふうに認定されてしまったという例とか、
謎だね、そうそう、やっちゃったんじゃ
ね、工場の圧縮機でね挟まれて死亡してしまった人が、うん、コロナ死認定されてしまったっていうね、
やっちゃってること
があります、
茶番とかの問題じゃないんだよ、はい、もうひどいね、
そうそう、でそうそう、あとね、そう私の知り合いでも、まあ、ちょっと風邪症状があって、うん、で病院行ったら、うん、もう有無を言わせず、
うん、
もういきなり PCR 検査させられて、
うん、
でインフルかもしれないけれども、うん、そのインフルの検査もせずに、
うん、
いきなり PCR させられて、まあ、結果陽性だったんだけれども、
うん、
だから そのインフル患者がみんなコロナ患者としてカウントされてるんだよね。
そうだよね、う
ん、そうそう、うん、だからまあ今年はインフルエンザ患者が極端に少ないっていうのはあのからくりはそこにありますね。そうね、
聞かないもんね、はい、インフルってね。
そうということですね。で、まあ、あとはワクチン、
ワクチンね、
そう、
もう迫ってるね。もう日本も打った人いるんだよね、確かね、やってるよね、どっかでね。
日本打ってるね、あの、
ね、
医療従事者はどんどん
ね、打ってるよね、
打ってますね。
日本人も死んじゃってるのかね、もうね。
C 社はなんかの、まあ、テレビでやってたのは1人、脳梗塞起こして1人亡くなったっていうのニュースでやってましたけども。で、まあ、日本政府のワクチン買い付け先は3社ですね。アストラゼネカ社、
うん、
と、ファイザーとモデルナ社ですね、
うん。
で、まあ、アストラゼネカ社のものはアデノウイルスベクターワクチン、
うん、
で、ファイザーとモデルナのものは mRNA ワクチンというものです、
うん、
はい。
で、全部ダメだこれ、
全部ダメ、全部
全部やべえやつらが作ってんのこれ。
はい、全部打つべきではないですね、はい、
そうだよね、副作用とかか。
で、はい、でその mRNA ワクチンというのはですね、もう人類史上初の、一度も実用例のないですね、あの実験的要素の非常に強いワクチン。
え、実験しないってこと？
そう、あの動物実験もしてない、いきなり、
あ、いきなり
人間で、
人間実験だ、まあ、動物で実験するのもあれだけど、うん、実験だっていうか、そもそもこのコロナワクチンで実験するんだ。
そもそもね、治験も終わってないんでしょ。だって治験終わってないから、うん、あの生命ワクチン、コロナワクチン受けた人は生命保険、
うん、
なんだっけ、生命保険に入れないんだっけ、
うん、あ、そうなの。
そうだっけ、
コロナワクチン受けたら、
うん、
じゃ受けない方がいいじゃん、
生命保険を抜けなきゃいけない、
え、
抜けなきゃいけないんだっけ、
やばいね、
コロナワクチン受けたら、
うん、そうなの、
治験が終わってないからってことだよね。そう、そう、それで、まあ、死者も、まあ、この NRA ワクチンで死者も多数出てます、とにかく、
うん、
うん、でもうその接種した人の 97% が不妊になっているという報告もあります。
絶対ダメじゃん、はい、うん、
でですね、あとは 副作用ね、副作用10万例もあるんですって、うん、10万例
このコロナで、
うん、ワクチンで、そう、あの mRNA ワクチンのね、副作用、あのイギリス政府のワクチン副作用報告で10万例を突破したとのことで、あの重篤なものだけちょっと読み上げますね。
はい、
まあ、心停止、
うん、
心停止、失明、
うん、
視力障害、クローン病、
うん、
腸穿孔、吐血、
うん、
歩行不能、ギランバレー症候群、脳梗塞、くも膜下出血、
うん、
失語症、失声症、失神、顔面神経麻痺、
うん、
記憶障害、過眠症、重症筋無力症、味覚消失、繊毛、離腎症、幻覚、腎不全、無月経、呼吸停止、窒息、まあ、あとは死亡かな、うん、
やばいね、全部このワクチンを接種した後になってんだ、副作用として。
そう、あ、うん、あ、死亡も出てるね、死亡、そうそうそうそう、
これやばいじゃんね。
そう、みんなその mRNA ワクチンを接種した結果報告されている重篤な副作用、
コロナ感染よりやばいんじゃないの、うん、ワクチン打つ方が。
そうです、そうです
ね、
うん、っていうかコロナは感染してないよね、みんな、
ね、
コロナ感染してないみんな風邪ひいてるだけですよ ね、
ね、
うん、風邪ひいてるか何も起こってないか、
うん
うん、だけどね。そう、それでそのファイザーのコロナワクチンですね、
うん、
ファイザーのコロナワクチンはコミナティっていう名前なんですけどね、
うん、
コミナティ筋注という名前ですね、あの筋肉に打つので筋肉注射、
ほうほうほう、うん、
だから筋注。そうで、こちら の、 あの添付文書あるんですけれども、
うん、
あの添付されている薬剤、
うん、
読み上げますね、
はい、
はい、で、まあ、やばそうなのかなりありますよ。
どれどれ、
ヘキシルデカン酸エステル、 っていう薬剤、こちらは呼吸器系への刺激が非常に強い薬剤ということで、
はい、呼吸できなくなっちゃうのかな
そうね、うん、なんかあったっけ、なんか副作用で呼吸器系のなんか喘息になったりとか
もね、
あの喘息が出たりとかの副作用もなんかね聞いたことあるよ、
うん、
あとこれはポリエチレングリコール、ジトラデシルアセドアミドジステアロイルグリセロフォスフォコリン、この辺は
ちょっと分かんないね、あと
コレステロール、
コレステロール、
うん、コレステロールなぜなぜ、うん、あと精製白糖、砂糖入ってますね、
なんで砂糖入れんの
なんで
料理じゃないのにね
うん、醤油、どういうことですかね、
醤油とかも入ってんじ
ゃないの、砂糖と塩入ってるんですけど、
えみりんとかは、
精製めんつゆとか入ってるんですけど、精製白糖、塩化ナトリウム、塩化ナトリウムって塩ですから、あの塩化ナトリウムってあの食卓塩とかの方の塩ですね、あの体に悪い方の塩、海塩じゃなくて、
なるほど、
うん、そう、だからあの塩分過多とかなってんのはあれは海塩じゃないですよ、海塩は体にいいですからね皆さん、
あそういうことなのね、
そう体に悪いのは塩化ナトリウムです、あ食卓塩の方です、それは取りすぎたらダメ、
ああ、
うん、まあちょっと話取れたんですけど、はいはい、そう、その砂糖と塩入ってます、そしてこれ笑うのが塩化カリウム入ってるんですよ、塩化カリウムって死刑執行に使用される薬剤
これあえて入れてるよね、これね、
そう
これ入れたら面白くなるんじゃないのみたいな感じで入れてるね、
そうこれ死刑執行に使用されて安楽死をあのほら
コロナを消そうっていうイメージで作ってないね、うん、これね、
そう
塩入れてみたり砂糖入れてみたり、
ね、笑うよね、うん、完璧殺しにかかってきて、ね、ませんみたいな、うん、
これは不妊になるわな
ねえ、もう不妊どこじゃ済まないよ、
済まんないよね、
うん、もう即死レベルじゃない、ね、塩化カリウム、まあ、生酸カリまでいかなくてもね、
これさ うってどんぐらいで副作用出んのかね、これさ1年とか2年とか10年ぐらいのさスパンでさ発症とかってなる場合さ分かんないからさ、
そう分かんないよ ね因果関係がうやむやになっちゃうから汚いよねその辺ね、そう
また日本のね直ちに被害がない
ね、ねえねえ
なみたいなね
そう
3.11 のやつみたいな感じになっちゃうよね、
そうだからこのファイザーとモデルナ社 あのコロナワクチン打った人は5年は生きられないっていうふうに言われてるじゃない、
わお
で、まあ、それって、まあ、打って1年後とか2年後にも死んでしまってもそんなワクチンのせいだなんてね誰も思わないから、
うん、確かに、でも4000万円ぐらい入るっていうのはそこはもう、
うん、
あれはひもず1年ぐらい経っちゃうと紐づかないのかね、
4000万円
え、なんか日本の政府がコロナのワクチンで死んだらお金入るってなかったっけ、
お金入る、お金入るんだっけ、
お金入るってなんか見知ら、うん、なんか見たことあるけど、まあいいや、
あコロナで死んだら、
コロナワクチンで死んだら、
コロナであのワクチンが死んだら、
ワクチンで死んだら、
ワクチンで死んだら
何千なんか4000万ぐらい入るって聞いた気がする、
うん、え国から誰、
国から
亡くなった人に、
亡くなった人に、
ああ私も見たことある
ね、
うんうんうん、
あるよね、
うん、
でもそれ1年後なのかすぐ死んだら出るのか、
うん、
ね、
多分明らかにあのコロナのせい、コロナワクチンのせいだって分かればじゃない？
ね、分かればだよね、
うんうん、でもだって国だってね、できれば
できればね、
出したくないから、
そう4000万円だもんね、それはね出したくないよね、そんな額は
そんな大金できれば出したくないと思いますね、ね、うん、で、あとはですね、まあそう、それで、あ、そうそう。添加物ね。添加物の話まだ終わってませんでした。そう、塩化カリウムの次は、まあ、リン酸水素ナトリウム。
なんすか、それは。
リン酸水素ナトリウムとリン酸水素カリウム、うん、ですね。この二つが入ってますね。これは食品添加物ということです。
が、うん、ワクチン入ってんだ。
そう。なぜか食品添加物がワクチンに添加されてるんですけど、まあ、この二つはインフルワクチンにも添加されてるんですよね。うん。そう、これ、うん、まあ、体にいいものではないですね。
体にいいものではないね。
そう。
よう入れられるね、あんなちっちゃいものの中にね、そのいっぱいいろんな成分ね。
ね、もう毒注射ですね、毒注射、うん、まあそう、まあ、体に良くないもの、うん、てんこ盛りな毒注射、ワクチンというのは毒注射、
本当そうだね
ということです。はい、で、あとそうだな、あと指定感染症外された話は、
あ、指定感染、うん、ね、外されたんでしょ最近ね、日本で、そう、日本で、世界で、
そう、日本で、
日本でね、
うん、
これ全然テレビ話題になってんの、テレビ見てないから分かんないけど、
全くテレビには出てないですね。そう、今年の2月3日だ、つい最近ですけれども、うん、
前よりビビんなくていいよってことでしょ、
うん、そう、そうそうそうそう、そう、2月3日に、まあ、厚生労働省から、まあ、各あの自治体保健所に通達がまた出てるんですね。
うーん、
で、あの今手元に文書あるんですけれども、で、まあ、その第2項の米印のところ読み上げますね、
はい、
この改正により新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置づけについては、指定感染症から新型インフルエンザ等感染症に変更されることとなる。いいですか、
はい、
指定感染症から新型インフルエンザ等感染症に変更されることとなるそうです。
難しい、難しい、どういうこと、
はい、ですので、まあ、指定感染症から外れるということですよ。
そういうことですね、うん、
だ、要は新型インフルエンザだ、インフルエンザと同等にまで下げられたということ
ってことだよね、
と見ていいんじゃないですか。はい、
なのにもかかわらず、まだ未だにテレビや新聞とかで煽りに煽ってやってるわけだね。
そうですね、うん、だ、指定感染症から外されたということは、だからあの保健所 の、うん、あの濃厚感染者とかを、うん、あの追わなくてよくなったっていうのを聞いてますね。
うん、そうなんですね。じゃあ今テレビでやってるの何なんだろうね、ずっとね、まあ、コロナの件はまだ引き続きやってんだ。
やってますね。そう、やっぱ最近はまた CT 値が下げられたじゃないですか。
CT 値が下げられたんだ。
1月22日にまた厚生労働省からね、うん、あの自治体にあの通達文出てるんですけど、うん、あの CT 値を30から35に今度下げろっていう通達文出てたんですね、うん、だからそうやって上げ下げ自由なわけなんですよ、
うんうん、
だから最近また減ってきたでしょ。
そうなんですね、
感染者というか陽性者数、
わかんないです、 僕全然テレビ見ないし、
減ってきた、減ってきた、うん、そう、なんか一時ね、その40から50だった時はあの本当に1000人とかあのまで上ってたんだけど、最近100人台にまで下がってきたから、そうそうそう、 CT 値下げたからだよね。
そういうことだね、
うんうん、
何がしたいんでしょうね。
そうなんですよ、うん、CT 値上げれば感染者増えるし、下げれば感染者下がる、感染者減るんです。はい、
壮大な茶番だね。
そうです、はい、皆さんマスク外しましょう、
皆さんマスク外しましょう、ね、はい。
QAJF ネットピルラジオショー。今回の放送はいかがでしたでしょうか。あなたの目覚めのきっかけにはなりましたか。疑問・質問ございましたら、お問い合わせメールアドレス qajfradio@gmail.com まで送ってください。できる限り番組でご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。そろそろ番組も終わりに近づいてまいりました。今回の放送は
二平と
私レイラでお送りいたしました。お聞きの番組は市川うらら FM83.0MHz、 毎月第1、第3日曜日のこの時間にお送りいたしております。また聞いてくださいね。提供は QRMe Japan フリンでした。バイバーイ、
バイバーイ。